ます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客しないで売上9倍営業法、インタビュー役の秋田俊也です。今日も営業コンサルタントの木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
木戸和俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、はい、今日のテーマが、
はい、
前にも何回かこうお話したんですけど、
はい、
よし、社長さんとってはこう、社員との関係、
はい、
っていうのは結構やっぱり心の中で売り上げもそうなんですけどね、
はい、
根っこで大きな悩みじゃないかなと、
はい、
で私の方もいろいろこう中小企業の社長さんと何人かの方とお会いするとこう、よくこう長年ずっとこう連れ添った社員ほどなんかある時期にこうね溝ができて、なんかお互い分かってるようでいて実は分かってなくてこうなんか溝ができていくっていう話をよく聞くんですよね。で今日のこう元のネタもまあエッチさんっていう
エッチさん
方もう10年ぐらいこうずっと片腕のように一緒にやってきた社員、
10年間、はい、
なかなか実は自分がこう伝えてもね、
うん、
心を開いてくれなくて、
うん、
なんか溝がこう深まってて、それはストレスになってるっていう、
はい、
これは結構ねなんか普遍的なテーマじゃないかなと思って、
そうですね、
っていう話をしたら木戸さんがこう、雪解け式トークがあるんだよっていうことで、じゃあそれは聞きたいなということで、あの今日のテーマ選ばせていただいたんですけどね、
はい、やっぱりみんなあるんじゃないですか。例えばその相談の中で、まあ、売り上げが上がらないとか、でもそれをよくよく聞いていくとストレスになってるのが売り上げが上がらないんではなくて、実は社員との関係だったっていうのが分かりましたとかね、やっぱり毎日顔を合わすわけじゃないですか、
はいはいはい、
ね、だからそこでやっぱり気持ちが、ね、通じ合ってないと、それはストレスなんですよね。ものすごいストレスですよね。
目に見えないストレスがこう、ずっと浸透していく感じですよね、
そうですね、どんどんどんこう社内の空気もそうすると悪くなるじゃないですか、本当、ね、これはやっぱりね、最大のストレスなんですよ実は。
ですよね、
基
本もやっぱりこういう体験っていうのはあるんですか。
私の場合はあのリフォーム会社時代がもう始まってから終わるまでがもうそれで終わりましたからね。
あ、ストレスで始まって、ストレスを、
もう、まあ、さやっぱりその時は分からないですよ。やっぱり
その時分からない、
分からないですよ、何かやなんかね売り上げになっちゃうんですよね、もっと売り上げ上がんないからなんか満足感がないのかなとかね、もっと売り上げを上げないとっていう、なんか売り上げになんか逃げちゃうんでしょ
う
ね、
現
状を直視しないで、本当分かんなくてリフォーム会社を閉めてから分かりましたよね。
それどういうところで分かったんですか。
それはね、びっくりしたんですけどね、まあ、リフォーム会社閉めてコンサルになったじゃないですか、でコンサルもまあ1年ぐらいで、あの本当おかげさまで忙しくなって、自分一人でやったらちょっと手が回らなくなって、それでまあパートの方を入れたんですよね、で今度まあパートの方ももうちょっと間に合わなくなって、でまあ社員をね、やっぱりこうちゃんと1日いっぱい働ける、社員を募集しようと思ったらね、なんかブレーキかかるんですよ、ね、その社員もう求人募集すれば、ね、ただ出せば来るのに、なんかね行動しない自分がいるんですよ。だけどもどんどん仕事が入ってくるから早く入れてね、仕事をやってもらった方がいいわけじゃないですか。そういう、ね、早く入れたいなと、早く社員入れたいっていう気持ちがあるのに後延ばしにしちゃうんですよ。
募集しないんですか。
募集しないんですよ、一歩踏み出せないんですよ。それでね、びっくりしたんですよ。なんで ねえ、人がいないいないいないって言って募集すればもうね、そういう求人だとかよくやってましたからね、うん、もう事務員はすぐ来るっていうのも分かってますから、うん、なんでなのかなと思って分かんなかったんですよ、うん、そしたらね、なんか見たくない事実がね、うん、見えてきたんですよ。
見えてきました、
ええ、
どんな事実が見えてきたん
ですか。それはね、ああと思ってね、
ああと
トラウマになってんだと、
ははは
このリフォーム会社時代にね、
ええ、
やっぱり社員が何人もいてね、
ええ、
なんかやっぱり気持ちが最後まで通じ合うことができなかったんですよ。
うん、
それがまた社員を募集してね、
うん、
また同じようにね、
うん、
なったらなんか嫌だなっていうのが自分の中にあるんだなと、ああ俺リフォーム会社時代のことはトラウマになってんだと気づいたんですよ。それうわこれトラウマじゃん俺と自分で気づいてびっくりしたことがありましたね。
それで企業企業さんどうされたんですか。
それでね、でまあその時コンサルで、まあ結局その営業コンサルとしてねスタートしたわけなんですけども、やっぱりその社員との関係の相談なんかもやっぱり出てくるわけじゃないですか。
ですよね。
その時にね、社員との関わりってこうですよとか、 なんか偉そうにね言っときながら、いや人に偉そうに言っといてね自分は雇用するのが怖くてね募集できないから、これは口先コンサルだなと思ってね。
ですよね。
これやばいな、やばい仕事しちゃったな俺はなみたいにね、ただいや本当やばいなと思ったんで、もう崖から飛び降りるような勢いでもう求人広告ボンと出して、やりましたよ。
で入ってきたわけですよね。
入りましたね。
でどうだったんですか。
うん、そこでね考えましたね、あのやっぱりリフォーム会社時代のことを復習して、何がね、まあ、結局それっていうのはね面白いもので、自分がクライアントにアドバイスしてたことを自分がやってないだけの話なんですよね。
あ、言ったことを自分が
やってない。そうそうそうそう。そっか、俺、ね、クライアントにアドバイスしたことを俺それやればいいんだなと。で、まあ、またさらにそれが真剣にもっと考えましたよ、なんかね。
具体的になんか どんなことをやるって、
それで、あの結局、あのやってほしいことは先にやれの法則ってあるじゃないですか、ね、相手に感謝してほしければ自分から先に感謝するっていうのがあるじゃないですか、それと同じで、ね、心を閉じてるっていうのは実は社員が心を閉じてるのは事実ですけどね、自分が心を閉じてたんだなって分かったんですよ。
あ、
ね、社長の仮面は、ね、仮面をしながら会社でね、これやってあれやってと、社長の仮面はしてるんだけども、その仮面を外したことを俺ってなかったなと、本音の自分が本音を言ってなかったな、だからそれは自分も本音言ってないから社員もね本音で言うことないよな、それに分かったんですね。でなんで自分が本音をずっと言えなかったのかなっていうのを考えた時に、あの転職ばっかり繰り返したわけで私は、で人の上に立ったことがなかったんですよ、その人の上に立ったことのない人間がいきなり社長になっちゃったんですよね、でそこで人の上に立ったのそういう経験がなくて社長になってね、なんか分かんないことだらけでね、課長と部長どっちが偉いのかなとかね、常務と専務どっちが偉いのかな、あ分かんねえなみたいなね、あやばい社長なのにねそんなの分かんなかったらこの人本当に社長なのとかね思われたら嫌だなとかね、そんなことでこうだんだんこう仮面をかぶって鎧をかぶってね、もう仮面だとこう見透かされるから鎧ですよ、
鎧
かぶってで半径1メーター以内に近づかないようなあの見えないバリアを張って至らない自分がバレないようにしたんですよね。それに気づいたんですね。
なるほど。
ええ、
で それに気づいて何かこう、
それに気づいて、その入社した社員に言いましたね、この会社はこういう会社だ、あと自分はどういう人間かと、自分はリフォーム会社を前やってたと、ところがリフォーム会社を閉めてね、結局それっていうのは自分があの うまくいかなかった、
うん
うん、うまくいかなくて辞めたんだと、うん、でそれっていうのはやっぱり社員との関係の中でやっぱりずっと溝がね あったまま、
うん
まあ、それがこうなんだろう自分は何のためにやってるか分かんなくなってしまって、うん、それで辞めたんですと、うん、いうことを正直に最初に言ったの、
話したんですか、
もうそういうの全部話して、で、ね、もちろんこの仕事をするっていうのは収入を得るためにね、
うんうん
まあなたも来たわけだし、
うん、
だけどもそれだけじゃなくてね、うん、やっぱり何度同じ屋根の下にこうやっているのか、
うん、
っていうのでやっぱ毎日顔を合わすとね、うん、なんだこいつとかね、うんうん、なんかうざいなだとか、うん、なんかそういうのあるわけじゃないですか、うん、その時にやっぱりお互いにやっぱり声を掛け合ったりだとか、うん、ねなんかそういうなんだろう例えば一人で悩んだこととか、そういうのもこう人がいて聞けることができたことによって、うん、その悩みもすぐ解決できるわけじゃないですか、うん、そういう意味がねやっぱりあるのでお互いにそうやって本音で話し合ってね、
うん、
それは否定的なことじゃなくてね、うん、本当やっぱ困ったりだとかあいやそこ違うなと思ったことは、うん、こう本当に正直に言うようにしていって、うん、それがお互いね、
うん、
気持ちよく仕事ができるしね、
うん
まあ、そういう会社にしていきたいんだと、
うん、
いうことをねやっぱ自分からやっぱそうやって本音の部分ですよね、
うんうんうん、
かっこつけようとしないで、
うん
それでスタートしましたね。
そうするとこう今までなんか
そうするとね、やっぱりリフォーム会社時代にやっぱりなかった本当にリフォーム会社時代はやっぱストレスの塊でしたよね、
うん、
もう社員がいることがもうストレスみたいなね、うん、それがやっぱり全然ないですね、
うん
全然なくていろいろ助けられたりとかね、やっぱり普段からねそういう本音の部分言ってますからね、うんうんうん、すごくいい関係で、
うん、
例えばまあ私が掲げてるのはね、うん、なんでお父さん仕事してんのと聞かれた時に、うん、バカ野郎お前楽しいのは、まあ、決まってんじゃないよと言えるお父さんだったら最高ですよねっていつも言ってるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でそれは社員にも言ってるんですよ。
あ社員の方にも、
うん、社員にも言ってます、うん、やっぱそういうお父さんお母さんであることが、うんうん家に帰った時にね、うん、いやお母さん今日は仕事楽しかったわよとかって言うと、うんうんうん、大人になると何仕事楽しいことばっかりで、宿題やだけど早く大人になりたいなと、うん、そう思うことが子供は横にそれないでま、うん、っすぐ育つんですよと、うん、いうこともちゃんと伝えてるんですよ、
うんうん、
そしたらねやっぱりそういうのちゃんと浸透してるんですね社員に、うん、いやこれは素晴らしいなと思ったのがね、うちのスタッフがある日ね、ところで木戸さん木戸さんなんで仕事してるんですかねって突然私に聞いてきたんですよ。なんで仕事してるってなんでってどうしたの急に。いや木戸さんまだまだかなそこで即答できるんじゃないと楽しいから決まってんじゃないですかって木戸さんまだまだだなみたいな雰囲気でおおそう来たかよみたいなね。これはね嬉しいことでしたね。リフォーム会社時代にこんな会話なかったですね。これは嬉しかったですね。
社長に多分木戸さんにそんなこと間違っても言えない雰囲気だったんでしょうかね、
そうですね、そこで自分もわ俺もまだ浸透してねえなくそみたいなねもっと俺もねやっぱりみんなに伝えて自分も実践していこうって思うじゃないですか、
いいお話です
ね
今日の、
はい、
その、こう一度形式、というところにつながる、ポイントっていうのは、
気持ちを閉ざした社員がということで、ね、やってほしいことは先にやれの法則で、自分が気持ちを閉ざしてるわけなのでまずやっぱり自分のそういったまあ本音の部分、本音っていうのはその人に言いたいことの本音じゃなくてね、やっぱり自分のこうダメなとこもいいとこも全部まず見せるってことですよね。気持ちをまず自分から開くってことですかね。
なるほど。自分が、
自分が先
が先に開くってことですね、でいいとこも悪いとこも開く、
そうですね。
いや今日の最初から何かおっしゃってる、その毎日やっぱりその顔を合わすっていうところから何かねやっぱり、 そういうことって起きるんでしょうね、やっぱりね。そう
ですね。本当ね、些細なことが気になるわけじゃないですか、毎日顔を合わすとね。
些細なことですよね。
やっぱりそこがこうちゃんと言えたりだとか理解し合えたりっていうのでね、やっぱり本音を言い合える関係っていうのはやっぱり作った方がストレスにならないですよね。確かに本音を言われてストレスになることはありますよ、それは。だけどもそれが蓋を閉めておいてね、でなんかギクシャクして水ができて、それでストレスでいるよりか全然ストレスじゃないですよ。
はい、夫婦関係にもなんかね、
つながりそうな。夫婦関係も同じですね。
なんかすごく大切な話に聞こえました ね、
ね、まあ、夫婦関係の話をするとまた永遠と長くなるので
、どちらにハマりますから、
はい、これにして
くださいこれにしてください、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回のですね、
はい、
テーマがここが知りたい、一度来店したお客さんの脳裏にまた来たいと刻み込むずるい方法とはというテーマで、
はい、
したいと思いますね。
分かりました。
それでは、
はい、さよう、おなら。